これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布してました通りです。よろしくご協力お願いします。日程第1、陳情第15号、子どもの黙食緩和を求める陳情の採択についてを議題とします。ただいま議題としました陳情第15号は総務文教常任委員会に付託してありますので、その審査経過並びに結果について総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、4番高桑よし子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番。総務文教常任委員長報告を申し上げます。閉会中の継続審査となっておりました陳情第15号、子どもの黙食緩和を求める陳情について審査を終了しましたので、その経過と結果をご報告いたします。去る3月13日午後1時30分より役場議員控室において委員全員が出席し、説明員として曽根教育長、内藤教育課長、金泉町民課長に出席を得て委員会を開きました。その審査結果についてはお手元に配布いたしました報告書の通りですが、その経過についてご報告いたします。まず曽根教育長から12月と2月に確認した学校での給食の様子について、状況に応じて適切な指導がなされており、全体としては緩やかな黙食という印象であったことが報告されました。また内藤教育課長からは、文部科学省から通知された学校の衛生管理マニュアルに基づいて対策が取られ、学校通信などで周知されていることの報告がありました。委員からは、学校現場ではトラブルはなく、黙食に関しても適切な指導が行われていると感じるので、委員会として特に意見を挙げる必要はないと思う。議会として直接学校に指導するのではなく、教育委員会に検討した内容を添えて任せるべき案件ではないかなどの意見がありました。当委員会では慎重審査の結果、不採択とすべきものに決定いたしました。以上、総務文教常任委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第15号を採決します。この採決は規律によって行います。陳情第15号に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第15号を採択することに賛成の方は起立願います。起立なしです。したがって陳情第15号は不採択とすることに決定しました。日程第2、陳情第16号、マスク着用非着用に対する差別や誹謗中傷をなくす取り組みに関する陳情の採択についてを議題とします。ただいま議題としました陳情第16号は総務文教常任委員会に付託してありますので、その審査結果経過並びに結果について総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、4番高桑よし子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番。総務文教常任委員長報告を申し上げます。閉会中の継続審査となっておりました陳情第16号、マスク着用非着用による差別や誹謗中傷をなくす取り組みに関する陳情について審査を終了しましたので、その経過と結果をご報告いたします。去る3月13日午後1時30分より 役場議員控室において委員全員が出席し、説明員として曽根教育長、内藤教育課長、金泉町民課長の出席を得て委員会を開きました。その審査結果については、お手元に配布いたしました報告書の通りですが、その経過についてご報告いたします。先ほど陳情第15号の委員長報告でも申し上げましたが、内藤教育課長からはマスク着用、非着用についても文部科学省から通知された学校の衛生管理マニュアルに基づいて対策が取られ、指導も適切に行われているとの報告がありました。また金泉町民課長からは、現在マスクトラブル、誹謗中傷などは見られないとの報告がありました。委員からは陳情第15号と同様に、学校現場ではトラブルはなく適切な指導が行われていると感じるので、委員会として特に意見を挙げる必要はないのではないか、議会として直接学校に指導するのではなく教育委員会に検討した意見を添えて任せるべき案件ではないか、3月13日からは着用が個人の判断によることとなり、学校現場では状況を見守りながら保護者や子どもたちの気持ちを汲み取って適切な指導を行ってほしいなどの意見がありました。当委員会では慎重審査の結果、不採択とすべきものに決定いたしました。以上、総務文教常任委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第16号を採決します。この採決は規律によって行います。陳情第16号に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第16号を採択することに賛成の方は起立願います。起立なしです。したがって陳情第16号は不採択をすることに決定しました。日程第3、陳情第2号、核兵器禁止条約の署名基準を求める意見書の提出に関する陳情の採択についてを議題とします。ただいま議題としました陳情第2号は総務部運協常任委員会に付託してありますので、その審査経過並びに結果について総務部運協常任委員長の報告を求めます。総務部運協常任委員長4番高桑義子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番。総務文教常任委員長報告を申し上げます。3月10日の本会議において本委員会に付託されました陳情第2号、核兵器禁止条約の署名批准を求める意見書の提出に関する陳情について審査を終了いたしましたので、その経過と結果をご報告いたします。去る3月13日午後1時30分より役場議員控室において委員全員が出席し委員会を開きました。その審査結果についてはお手元に配布いたしました報告書の通りですが、その経過についてご報告いたします。委員からは本陳情は世界唯一の被爆国である日本国民として世界平和を願い核兵器の未使用を訴えるものであり、県下多くの市町村議会が意見書を提出したことも心情的な背景があるものと思われ、趣旨は十分理解できる。現在の世界情勢、近隣諸国の問題から考えると、意見書を提出することは核の抑止力を否定することにつながり、慎重に考えなければいけない。国政特に外交問題に対する意見書の採択は慎重であるべきとされており、私ども地方公共団体の議会が扱うべきものに該当しない可能性があるなどの意見が出されました。慎重審査の後、 後総務文教常任委員会としては不採択とするものに決定いたしました。以上、総務文教常任委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから陳情第2号を採決します。この採決は規律によって行います。陳情第2号に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第2号を採択することに賛成の方は起立願います。起立なしです。したがって陳情第2号は不採択とすることに決定しました。日程第4議案第20号令和5年度磯崎町一般会計予算について、日程第5議案第21号令和5年度磯崎町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第6議案第22号令和5年度磯崎町介護保険事業特別会計予算について、日程第7議案第23号令和5年度磯崎町後期高齢者医療特別会計予算について、日程第8議案第24号令和5年度磯崎町会員水道事業特別会計予算について、日程第9議案第25号令和5年度磯崎町特定地域生活排水事業処理事業特別会計予算について、日程第10議案第26号令和5年度磯崎町農業集落排水事業特別会計予算について、日程第11議案第27号令和5年度磯崎町下水道事業特別会計予算について、日程第12議案第28号令和5年度磯崎町住宅用地造成事業特別会計予算について、以上議案9件を一括議題とします。ただいま議題としました議案9件は予算審査特別委員会に付託してありますので、その審査経過並びに結果について予算審査特別委員長の報告を求めます。予算審査特別委員長4番高桑よし子議員。
議長4番。
4番高桑議員。
はい、4番。予算審査特別委員会委員長報告を申し上げます。去る3月10日の本会議において予算審査特別委員会に付託されました議案第20号から議案第28号まで議案9件を審査するため、3月15日午前9時30分より役場本会議場において説明員に町長以下執行部の出席を得、委員全員が出席して委員会を開きました。その審査結果についてはお手元に配布しました報告書の通りですが、その審査経過についてご報告いたします。議案第20号令和5年度出雲崎町一般会計予算については、2巻1項5目12節庁舎増設工事検討業務委託料について、どのような増設をするか、バリアフリー化はされるのかとの質疑があり、庁舎が古く狭くてエレベーターもないため、その改善とバリアフリーに向けてどのような形が良いか提案をいただくものであるとの答弁がありました。2巻1項7目7節ふるさと納税寄付謝礼について、ふるさと納税返礼品目を増やすという話があったが、商品開発となると時間がかかる、他町村で見られる感謝券などを返礼品として検討できないか、 また現行のホームページでは個々の事業者が自社商品を挙げており、統一性がなく改善できないかとの質疑があり、リニューアルを検討するため委託費を計上しているが、感謝券なども含めて検討していきたいとの答弁がありました。二冠一項七目十八節、町デマンド交通運行費補助金について、昨年度比で400万を超える減額理由は何かとの質疑があり、令和4年度から福祉タクシー券の利用上限を増額したことによりタクシーの利用が増えたためとの答弁がありました。二冠一項七目十八節、町地域のにぎわい創出事業補助金、町地域コミュニティ集会所等施設整備事業補助金について、従来の地域づくり推進事業とをハードとソフトに分けたとのことだが、2年間で1団体1事業のみという条件はそのまま同様かとの質疑があり、同様であって分かりやすく分けたものであるとの答弁がありました。二冠一項九目七節、スマートフォン教室公式報酬について、教室で教える内容はどのようなものか、初心者レベルで LINE など身近なものを継続して教えてもらえないかとの質疑があり、今回は複数の講師が丁寧に教えてくれるのでこちらの希望を伝えていきたいとの答弁がありました。二冠一項九目十三節、公式 LINE システム利用料について、ホームページにアカウントが載っておらず登録がしにくい、改善を望むとともに必要な情報をいち早く発信し、町外でも町の情報を受け取れることを広報してはどうかとの質疑があり、ホームページにはすぐアカウントを載せるよう対応し、他の情報も細かく発信できるよう調整するとの答弁がありました。二冠一項十目十節、空き家等緊急安全措置費について、どの程度の緊急安全措置を想定しているかとの質疑があり、倒壊被害を防ぐ緑のネット2等分である、まずは持ち主相続を確認するが見通しが厳しく近隣町村の危険が差し迫れば大執行もあり得るとの答弁がありました。二冠一項十二目十九節、犯罪被害者等見舞い金について、対象となる犯罪は個々に違い被害も様々だが、程度についてはどのように判断するかとの質疑があり、近隣市町村ではすでに行っている事業であり、そういった案件があったら近隣の事例を参考に柔軟に対応していきたいとの答弁がありました。二冠一項十五目十四節、庁舎多目的棟建築工事について、旧消防庁舎の解体であるが工事費が坪あたり17万3000円で高すぎると思うが理由は何かとの質疑があり、外壁内壁を調べたところアスベストの混入が確認され、その処理に多額の費用がかかるため高額になったとの答弁がありました。三冠一項六目十四節、保健福祉センター空調設備等更新工事について、空調設備は前と同じ仕様か、環境に配慮してセカレートタイプは検討したかとの質疑があり、検討はしたが事業費がかかるため同様のタイプでの更新をしたいとの答弁がありました。三冠二項五目十四節、きらりの森整備工事について、資料の図面などから見て現実的にこうした整備が可能だとすればどのように進めていくのかとの質疑があり、中央公民館エリア周辺を一体的に児童遊園の集約化を念頭に置き複数年かけて整備する計画である、これから検討を進め予算化した中で具体的に整備をしていくとの答弁がありました。四冠一項一目十九節、町骨髄等移植ドナー支援事業補助金について、骨髄の移植以外に対象となるのは何か、またドナーに決まる前にさまざまな検査が必要だが対象となるのかとの質疑があり、骨髄と末梢血管細胞の移植が対象になる、 骨髄バンクが認めるドナー決定前の検査のための通院入院等も対象になる、他のケースを参考にして対応していきたいとの答弁がありました。4巻1項5目7節スポーツ健康マイレージ事業特典について、どの程度の利用者商品券獲得者があったか、またスポーツマイレージについては年度途中の登録ができないのはなぜかとの質疑があり、令和5年度からは拡充し詳細は検討中だが年度途中でも加入でき使いやすい事業にしていきたいとの答弁がありました。また教室について地域サロンなども対象になるかとの質疑があり、当面は健康教室を対象にするが状況を見て追加できる事業があれば検討していきたいとの答弁がありました。4巻1項5目17節軽自動車の購入について、電気自動車の購入かとの質疑があり、環境に配慮して検討したが納車に時間がかかりすぎるためハイブリッド車としたとの答弁がありました。6巻1項3目18節町電気柵設置支援事業補助金について、鳥獣被害が広がる中新規に町単独の事業で大変に良いと思うが電気柵の維持管理には金も手間もかかる、他にもカラーテープや防獣ネット等の他の対策があり安価で手軽な方法も試してみてはどうかとの質疑があり、町の鳥獣被害防止対策協議会などで試験的にやってみることも可能で今後検討していきたいとの答弁がありました。6巻1項5目12節放射線防護対策設備保守点検業務委託料について、高額であるがどのような点検かとの質疑があり、改善センターについて放射線防御の機能を維持するためにフィルターシステム、空調、エアテント等について年4回の点検を行っているものであるとの答弁がありました。7巻1項2目18節町商工会運営費補助金について、商工会会員数の減少による職員減によるものとの説明があった。本来であれば組織の積み立てや内部留保、会費の値上げ等で対応すべき部分があると考えるが拡充の根拠は何かとの質疑があり、今回の職員減について自主財源を検討した結果商工会の会員からの強い要望があったものである。今後も従来通り経営指導員を中心として町の商工振興に尽力してもらうため補助を拡充したとの答弁がありました。7巻1項3目18節出雲崎美食巡り実行委員会負担金について、秋の食合戦とは具体的にどのようなイベントになるかとの質疑があり、年3回開催の予定だが秋の開催は趣向を変えて10月1日に開催される満腹祭りで町が提供する出雲崎の輝きに出店業者から上物の具材を考えて丼物を提供してもらい、約3ヶ月間の間秋の食合戦でプレミアムフードパスを使って提供店で食べてもらう企画であるとの答弁がありました。8巻5項3目18節町住宅リフォーム助成金について、住宅施策関連は何が該当するのか分かりにくいが改善できないかとの質疑があり、春先に回覧しホームページに載せているがより分かりやすいよう工夫したいとの答弁がありました。9巻1項2目18節消防団員補助及び助成金について、若い消防団員の中にはオートマ限定免許の方も増えている、オートマ限定解除の補助も検討してはどうかとの質疑があり、最高幹部会議で検討し分析にどの程度該当者がいるか、分団にどの程度該当者がいるか確認している、消防車の更新時はオートマで更新していこうと考えているとの答弁がありました。10巻1項3目18節町高校生通学費助成金、長岡方面のバス定期代が他と比べて高額で保護者の負担が大きいが上乗せを考えることはできないのかとの質疑があり、検討はしたが 返立の補助金は考えにくく今のところ難しいとの答弁がありました。十巻三項一目十四節、中学校理科室実験台塗装工事について、学校視察の際かなり古く傷んでいたが塗装で間に合うのかとの質疑があり、台そのものを交換することも検討したが大きな工事となり費用もかかるため、今回は修繕を含めた塗装工事を実施したいとの答弁がありました。十巻四項六目七節、絵手紙コンセプトコンテストについて、絵手紙コンテストは非常に良いと思うが今短歌がブームになっている、手まりの会と協力して展開を考えられないかとの質疑があり、手まりの会の事業として取り上げられないか検討するとの答弁がありました。慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案21号令和5年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第22号、令和5年度出雲崎町介護保険事業特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第23号、令和5年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第24号、令和5年度出雲崎町簡易水道事業特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第25号、令和5年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第26号、令和5年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第27号、令和5年度出雲崎町下水道事業特別会計予算については、慎重審査の結果、全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定しました。次に議案第28号、令和5年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計予算については、一貫一項二目十二節、測量設計業務委託料について、新たに団地を作るための測量委託かとの質疑があり、山や二基団地の造成工事完了後に確定測量を行うためのものであるとの答弁がありました。一貫一項四目について、物価高騰の中で金額設定に配慮はあるかとの質疑があり、分譲価格は他の団地と同じく坪あたり4万2千円としたいとの答弁がありました。慎重審査の結果全員異議なく原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上予算審査特別委員長報告といたします。
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから一括して討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決します。最初に議案第20号を採決します。この採決は規律によって行います。議案第20号に対する委員長の報告は可決であります。委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。全員起立です。したがって議案第20号は委員長報告の通り可決されました。 次に議案第21号から議案第28号の議案8件を一括して採決します。この採決は規律によって行います。議案第21号から議案第28号の議案8件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。委員長報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第21号から議案第28号まで議案8件は委員長報告の通り可決されました。日程第13発議第1号出雲崎町議会の個人情報の保護に関する条例制定についてを議題とします。提出者の説明を求めます。議会運営委員会委員長2番高志側院議員。
議長2番。
2番高志議員。
発議第1号出雲崎町議会、の個人情報の保護に関する条例制定について、ただいま上程されました発議第1号につきまして提案理由の説明を行います。この度の条例制定は国の個人情報保護法改定により地方議会が法による個人情報の取り扱いに関わる規律の対象となっていないことから、その整合性を図るための基本的に地方公共団体の機関から除外されました。しかし全国ほとんどの地方議会は個人情報保護に関する条例の対象となっております。以上のことから出雲崎町議会が保有する個人情報の適切な取り扱いを行うために新たに条例を制定して本議会の事務の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護するため、それを目的とするものであります。皆様方のご賛同をお願いし、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから発議第1号を採決します。この採決は規律によって行います。発議第1号は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって発議第1号は原案の通り可決されました。日程第14議員派遣の件を議題とします。お分かりします。会議規則第128号の規定によりお手元に配布しました通り議員を派遣することにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってお手元に配布しました通り議員を派遣することに決定しました。日程第15委員会の閉会中継続調査の件を議題とします。総務文教常任委員長社会産業常任委員長並びに議会運営委員長から会議規則第75条の規定によりお手元に配布した申し出書通り閉会中の継続調査の申し出があります。お借りします。各委員長から申し出の通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査のとすることに決定しました。これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和5年第1回出雲崎町議会定例会を 閉会します。